皆さんこんにちは、喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、先週もお話ししましたように、今週からいよいよ幼稚園は本格的スタートということで、にぎやかな新年度新学期が始まったところであります。まあね、本当に新入園児さんね、ママがいいお家帰るってね、もうこの時期はね、やっぱりまずそのね、泣いてひっくり返るぐらいならいいんですけど、ね、本当にその嫌だっつって幼稚園飛び出してお家に帰ろうとかですね、そうするのがもう一番恐ろしいからですね、もう戸締まりは厳重にして外に脱走しないようにですね、絶えずに人数確認をしながら、まあ、例えば園内をねふらふら行く、ね、教室に入らないで、いやもう廊下にいるとか運動場に行っちゃうとかいうのはね、まあ、気が済むまで遊ばせてあげるっていうのも一つのこの時期はやったりするんですけど、でもそれでもちゃんとね先生がついて自己経過がないように、またそのいなくなりましただなんていうね、そんな恐ろしい報告が絶対来ないように、そこら辺りはですね一番気をつけて、見ています。でもね、ほんとママがいいって泣くんですよね。で幼稚園の先生が、うん、ママがいいよね、じゃあ先生がね幼稚園のママになってあげるからってそう言ってなだめてたんです、ある時。そしたらその子が、うん、本当のママがいいってまた泣くんですよね。そりゃそうだろうねと言いながら僕は横で笑って見てたんですけれども、パパがいいとやっぱ泣かないですね、はい、やっぱママがいいですね。まあ稀に何年かに一度ぐらいですね、おばあちゃんがいいと言って泣く声ですね、ばあちゃんがいいって言って、うん、ああそうするとなんとなくその子の生育歴というか環境がね、例えばおばあちゃんと一緒に過ごすことが長かったんだろうなとかですね、ひょっとするとお母さんはお仕事に行ってやって昼間はおばあちゃんとお家で過ごしていたのかなとかですね、うん、そういう様子がなんか見えるような、そういう気がいたします。まあ新入園児さんはね、そうやってとにかく毎日幼稚園を仮に嫌がっても、じゃあ今日はお休みしましょうとかね言っちゃうと、もういつまで経ってもなりませんから、まあ一つお家の皆さんは心を鬼にしてね、とにかく幼稚園でも保育園でも連れて行って、とにかく習うより慣れろと言ったもんでありまして、とにかく慣れるということが一番この時期の大事なことかなというふうにも思います。さて先週の放送の一番おしまいでも言いましたけど、例えばその幼稚園には新入園児が入ってくるように、小学校には1年生が入ってくるように、会社とかね職場にも新しい方が入ってくるということがあります。でひょっとするとなんかね、今移動中の車の中でこの放送を聞きの新入社員の方がいらっしゃるかもしれませんけどね、ちょっとそういう方々のために今日はエールを送ろうかなというふうにも思ってるんです。で僕はですね、毎年私の幼稚園にも新入社員、新しい、ね、新任の先生が入ってきますから、そういう方々に毎回同じ話をするんです。それはこういうことです。人間というのはみんな喜ばれるためにこの世に生まれてきたんだと、子供たちを見たらわかるでしょうと、おぎゃうと生まれた瞬間、ね、ご両親はどんなに喜んだでしょうか、ね、そして今幼稚園児を見てごらんなさい、幼稚園児のね愛らしい姿を見て、そしてまた成長していく姿を見て、ご家族の皆さんは本当に目を細めて、ね、時には涙を流して喜ばれる、ね、人間っていうのはやっぱりみんなから喜ばれるためにこの世に生まれてきたんだと思うことが非常に理解しやすいよね。じゃあ仕事をする、働くってなんだろう、これはねやっぱりお客様やその職場の仲間に喜んでもらうことが仕事なんだよ。そうすると生まれてきた目的と働く目的ってほとんど重なると思わないっていう風にお話をするんですよ。だから生きるっていうのは働くことだし、働くというのは生きることなんだよ。だから例えばその生活の糧を得るためにね、お金をもらうためだけに働くっていうのはやっぱ僕は寂しい考え方だと思うなというふうなね、うん、もちろんお金も大事ですよ。しかしお金をもらうためだけに働くのかいってなるんですよね。でそこで そこまでまだもう一つ腑に落ちないような人がいますとね、こういう話もするんです。例えば私は今日一日働きました、今日8時間働きました、まあそういう言い方をしますよね。そうすると私は今日1日分の命を使いましたということと同じ意味なんだよ。私は今日8時間働きましたというのは8時間分の命を使いました、 ということなんだよって、みんな持ってる命っていうのは限りがありますからね、そのだんだん減っていくわけですよ。でその中で1日働いたということは私の残りの寿命の1日分を今日使いましたと。じゃあさ、その使った1日の命は何に変わったと思う？何にも変わらない1日の命って寂しいよね。もしくはじゃあ日給に合わせすると何千円か分に変わりましたと、それもちょっぴりやっぱり寂しいよね。で僕はやっぱり今日1日の分の僕の命が誰かさんの笑顔に変わったとか、誰かの喜びの記憶に変換されたとか、何かね、例えば僕たちの仕事、幼稚園で言えば子供たちの未来を形作るものに私の命は今日一つ変わったというふうに考えていくと、なんか幸せじゃないっていうふうにねお話をするんです。ですからまずは、まあ、いろんな業種に疲れてると思いますけれども、仕事は何のためするかといえばお客様に喜んでもらうためにする、まあ、同僚とね仕事の仲間とお客様に喜んでもらうためにする。で仕事をやってる人の喜びというのはお客さんに喜んでもらえたことが嬉しいっていうことなんですね。自分の喜びじゃないんですよ。私が嬉しいから嬉しいじゃなくて、お客さんが喜んでくれたから私が嬉しいっていうふうに考えるのがやっぱり僕はプロの仕事をする人ではないかなというふうにも思うわけですね。で仕事には3つあるっていう話があって次の話なんですけど、できる仕事、しなければいけない仕事、したい仕事、ね、3つですよ。あなたにできる、今できる仕事、しなければならない仕事、そして3番目にあなたがしたい仕事でですね、順番があるんだね。まずはやっぱりできる仕事でしょ。あなたが今の段階でできること、これを一生懸命やるんですね。でその次はしなければならない仕事っていうのがあるんですよ、それぞれの職場で。でね、英語で言うとね、マストですね。ね、習ったでしょ、 You must なんとかかんとかとかね、クルメ弁で言うとシャッチせないかんというシャッチですね、これがマストですね。でこれを適当にしちゃうとですね、もう次の仕事なかなか来ないんだ、まして言わんあなたがこういう仕事が俺はしたいんだっていう仕事はね来ませんね、しばらくの間はね。だからこのシャッチせないかんことね、しなければならない仕事をねやっぱきちんとするんだ。そうするとね、だんだんと次の仕事がやってきます。これね、面白い例え話になるかどうか分かりませんけど、宝塚歌劇って聞いたことあるでしょ、見たことはなくてもね。でね、あの宝塚歌劇を作ったのが小林一三さんっていう人なんですよ。普通の小さな林の小林で、数字、漢字の1ね、それから3、あの将棋のひふみんっていうね、人気のおじいちゃんはいらっしゃるけど、あの人は123って書くでしょ。であれでひふみと読むんだけど、この小林さんは1と3だけで、一蔵と読むんだね。でこの人がそのまあもちろんいろんなね大きな電車とか電力会社とかたくさんの事業をなさって、その中の一つが宝塚歌劇団を作ったんですけれども、この人の言葉でね、日本一の下足版になれという話があるんですよ。下足版ってわかるかな、昔の劇場とかでね、そういうとこはあの靴を脱いで上がったんだね、下駄とか草履とかを入ってくるお客様のさ預かるんですわ、ね、そしてそれを下駄箱にしまって、そのお客さんが帰るときに、あ、これはお客様の履物でっつって、その足元に出す、これを下足版と呼ぶんだけどね。で小林さんはどうせそういう、まあはっきり言って一番下の方の仕事ですよ、下足版っていうのは ね底辺に近い仕事ですよ。でやるんなら日本一の下足版になりなさいと、ね、そうしたら誰も下足版なんかもうやらせないよと。あ、こんなに立派な仕事をするやつはじゃあこういう責任ある仕事をやらせようとか、次は係長にしようとか部長でもいいんじゃないかとかね、そんなだって日本一なんですから、どうせやるならそれぐらいやりなさいと。でやったらね、もうそういういわゆる低いポジションの仕事なんかさせませんと、誰ももっと上の方をやってもらいたくなるもんだと、そういう話があるんですね。ですからぜひこのできる仕事としなければならない仕事にまずは全力を注ぐ、ね、で私が自身が教わってる お師匠さんがいてね、その方がいい言葉言ったんだ。マストを極上にするってね。マスト、さっき言ったでしょ、しなければならない仕事を極上にするって言ったんですね。これも分かりやすい言葉だと思うんですけど、まあそうやって例えば挨拶をしなさいとか、机の上をきれいにしなさいとかね、そんな風に言われたらそれを本当にピカピカにするね。もう帰るときは自分の机の上はメモ紙一枚ないね、もう電話機しか載ってないみたいな、そういう状態で、帰るとかですね、うん、何かそういう風な、なんかこういう風にしなさいよって言われたらそれを本当に極上にする。もうはいの返事でもいいですよ。例えばあなたが田中さんだとしてね、おい田中くんって言われたらはーいとか言っちゃダメですよ、ね、何ですかとかも言っちゃダメですよ。おい田中くんって言われたらはいってね、短くね、元気よく返事して、ですぐ立ち上がってタッタッタッタッとそのね、上司か先輩の方に行くと、ね、そういうはいの返事を極上にするというのも僕はあるのかなと思いますよ。まあぜひ戸惑うことも多いでしょうし、気づかれすることも多いかもしれませんけど、ぜひね、みんなに好かれるようなね、成功する秘訣っていうのはみんなに好かれることですね。嫌われて成功する方っていうのはなかなかいないからですね、ぜひね、やっぱり好かれる努力をね、してみてはどうでしょうか。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。